そんなことないっしょ、中級編第2回。この番組は聞くとちょっとだけ写真が上手くなるポッドキャスト番組、そんなことないっしょです。一眼レフについて説明をしていく中級編第2回でございます。お送りいたしますのは吉安と
下平です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
リスナーの方にちょっとだけ告白をしてしまうとですね、前回の収録からあまり時間が経ってないので、
はい、
雑談のネタもそんなないです、
はい、
ということで、オープニングはですね、カメラの特に一眼レフってレンズ交換ができるじゃないですか。
はい。
で、このレンズってどんなレンズなのっていう話をするときに、
はい、
レンズにこう型番のようなよくわからない数字がダラダラダって並んでるので、
はい、
それが何なのかを説明しようかなと思います。
お願いします。
で、下平さんが持っている、はい、カメラは、EOS KIS X2 で、
はい、
キットでついてきた、要は一緒にくっついてきたレンズを使ってらっしゃるんですよね。
はい、そうです。
で、レンズにいろんなものが書いてあるかと思うんですけど、
はい、
それを読んでもらっていいですか。
はい、EFS 18-55mm、
はい、
それから1対 3.5-5.6、
はい、
です。
その他なんか書いてないですか、おまけに。ほにゃらら、
その後には IS。
はい、わかりました。まず頭の EFS はキヤノンのレンズ、
はい、
キヤノンの一眼レフに使うレンズは EF っていうのが頭についてるんですよ、
はい。
で、S ってくっついてるのは撮像素子がちょっと小さめなカメラ用っていうやつで、この EF っていうのはだいたいどんなカメラとキヤノンの一眼レフだったらだいたいくっつくんですけど、
はい、
EFS っていうのは、デジタルで撮像素子が小さめなやつだけにくっつけられるレンズです。なので下平さんが使っているカメラは EF とか書いてあるやつとか EFS って書いてあるのが使えると。で、他の会社だとここがいろいろ少しずつ変わったりして、
はい、
ニコンの場合とかオリンパスとかペンタックスとかっていうのはそこは少し違います。で、大事なのはその後ろの数字が並んでるとこなんですけど、
はい、
大体ですね、焦点距離っていうのをミリメートルで表す数字が書いてあります、はい。で、書いてあるの 18-55 でしたっけ。
はい、そうです。
それは18ミリっていう焦点距離から55ミリっていう焦点距離までを使えるっていうレンズで、
はい、
これが変わると画角が変わるんですね、うん。なのでズームだとこのミリメートルがくっついてるのが一番広いところと狭いところ、
はい、
で数字でいくとちっちゃいところから、大きいところまでが書いてある。この数字が小さければ小さいほど広角なレンズになります。なので18ミリっていうところから55ミリっていうところまでの、焦点距離で撮影ができますよっていうのが、その意味です。で、どのくらいの数字だったらどのくらい撮れるかはちょっとおいおいやっていこうと思うので、
はい、
今日はちょっと省略して、
はい、
で、その後ろに1対 3.5 とか、
はい、
時によっては F とか、F 対みたいなねっていうのが書いてあることがあるんですけど、それはレンズの明るさを表している数字で、
はい、
これは小さければ小さいほど明るいレンズをっていうのを表しています、
はい。
なので 3.5 っていうのとか、
はい、
5.6 っていうのがレンズの明るさで、これは小さければ小さいほど明るいので、普通にその辺にあるレンズだと一番明るいのは 1.4 っていう、
はい、
ちょっとねこの数字が分かりにくいっていうかですね、刻みがちょっと微妙で、1.4、2.8、4、5.6 とかっていうちょっと刻みが変な感じの数字の列になってるんですけど、これも後で説明しますけど、ちっちゃければちっちゃいほど明るいレンズ、つまりレンズの中にたくさん光が通せると思ってください。
わかりました。この EOS KIS のレンズキットって実はもう一本ラーメのレンズがついてるんですけど、
はい、
これだと1対 4-5.6 になっているので、
うん、
短いものよりも光が入らないっていうことになるんですか。
そうですね、光が届くところが暗めになっちゃうってことです。
なるほど、
うん。 理屈でいくと望遠になればなるほどレンズの大きさが同じだったら望遠レンズになればなるほど届く光の量が暗くなるっていうのがあって、
はい、
望遠レンズで明るいのはすごく高いんですね。なので望遠の方が暗めが多い。
そうなんですね、
うん、傾向的には。で広角もすごく広角になると実は設計がとても大変で、またちょっとだけ暗くなっちゃうんで、普通の目で見てるのと同じぐらいのところが見えるその画角のものが、明るいレンズが作りやすいと言われています、うん、なので、ここが小さいレンズの方が良くてというか性能が良くて、
はい、
さっきの何ミリから何ミリって書いてあるところの、はい、ワイド側だとこのくらいっていうのが例えば 3.5、一番こう望遠にしたときに 5.6 とかっていう風にできるんですね。でレンズは中に絞りっていうのが入っていて、
はい、
レンズの中の光をこう少なくすることができるんですね。だんだんこう隠していくことができるので、
はい、
なんですけど一番大きく開けたときがその一番たくさん光が取り込めるときなので、そこの値だけ書いてあると思ってください。
はい、わかりました。
はい、本編でも、ね、この話がちょっとだけ出てくるので、
はい、
自分の持ってるレンズがどんな焦点距離でどのくらいの明るさかっていうのが分かってるとより理解が深まるんじゃないかと思いますし、
はい、
あの人が持ってるやつとか違うレンズを見るときに、うん、焦点距離で画角が分かってその後ろの F 値っていう言い方をするんですけど絞りの値で明るさが分かると思ってくれればいいと思います。
はい、分かりました、はい、
ということで前回もちょっとお話をしたんですが、今日は、お家の中でペットとかね、あとは多分子供もそうだと思うんですけど、
はい、
ブレたりピンボケの写真が多くなっちゃったりするような被写体を、
はい、
なんとかうまく撮ってみようっていうことでお話をしたいと思っています。
はい、お願いします。
Please hang up and try again. 今日はですね、室内でペットや子供をきれいに撮ろうというところで、
はい、
どうやってっていう話をするんですけど、
はい、
とりあえず失敗例は触れることが多いんですかね、はい、
そうですね、あのやっぱりこう狙って撮ろうとした瞬間にこうぐいっと体をいっぱい動かされちゃったりするので、うんうん、ペットの場合は、
うん、
なので、顔が異様にこう長細い感じのがかすれた感じで映ってたりとか
そうですね、多分、はい、ブレーとピンボケ、
はい
は
い、
あとはその2つが良くてもかっこよく撮れないっていう話だと思うんですけど、
はい、
あのかっこよく撮れない話はまた今度しましょう、
はい、
とりあえず今日はブレーとピンボケの話をしたいなと思っていて、
はい、
まずブレる原因は何でだと思います？
まずは自分が動いてしまうのかなっていうのが一つあって、
うん、
よくこう人に言われるのは、
うん、あ
のカメラを構えたら脇を締めてとかっていうのはよく聞くんですけど、
うんうん、
多分動くものを撮るときにはなかなかそれができてないのかなっていう。
そうですね、
はい、
あとはですね、一番なんていうかな、分かりやすいというか単純な原因は、
はい、
暗いので、
はい、
シャッターを長く開けてないといけないと。
あ、はい、
だからシャッターが長く開いてるとその間に動いちゃうんで、ブレてしまうんですね、
はい、
で基本的な説明をしますと、デジタル一眼レフでも普通のコンパクトデジカメでも、まあ、外にある光を撮像素子、昔で言うとフィルムに導いて、写真が写るんですけど、
はい、
暗いと光が少ないので工夫をして、ちゃんと写るようにするのにシャッタースピードを遅くする、要は長く光を取り込むっていうのをやって光の量を稼いだり、
はい、
あとさっきちょっと説明したレンズの中を通る光を多くする、
はい、
絞りを開けるって言い方をするんですけど、
はい、
それをして、光を多くする。でもう一個は、昔はフィルムだと入れ替えをしたんですけど感度っていうのがあって、
はい、
同じ光の量がやってきても明るめに撮ります、暗めに撮りますっていうのができるんですね、感度を変えると、
はいはい、
っていうので同じ光の量でも明るめな写真とか暗めな写真っていうのが調整できることになっているので、
はい、
その3つの関係で写真の明るさが決まってくるというふうになってます、
はい、
なので、ブレるのは、まあ、シャッターの開いてる時間が長い、普通に言うとシャッタースピードが遅いのと、自分が動いちゃう、
はい、
あとは相手が動いちゃう、
はい、
っていうのが問題なので、
はい、
いくつか方法があって、
はい、
相手が動いてもそれに合わせてカメラを振っていけば被写体がブレないで済むと、
はい、
流し撮りっていうんですけど、
はい、
それはちょっと高等テクニックだと思うので、
すごく難しそうです。
とりあえず撮るときに動かないようにするっていうところから始めると、
はい、
さっきお友達が言ってたっていう脇を締めるのと、
はい、
カメラを顔に少し、まあ、押し当てるっていうほど押し当てなくてもいいんですけど、
はい、
顔に少しくっついてしまってもいいと思って、くっつけた方がブレないですね。手で先っぽで持っているよりは、顔と手と両方で支えた方がいいので、両脇をちゃんと締めて撮るのはなかなか大変なんじゃないかと思うので、
はい、
左手でカメラの下からしっかり支えるっていうのをやって、
はい、
で左側の脇を締める、
はい、
っていう風にやるのが多分やりやすいんじゃないかと思うんですね。で、慣れてない方ってカメラを、右手でしっかり持って、
はい、
左手であんまりこうカメラを支えない方が多いんですよ、
はい、
例えばこうズームのを回すのに、
はい、
レンズにズームリングあるじゃないですか、
はい、
そこを回すのに何っぽいって言えばいいんだろうな、一番安定するのはカメラを左手を平たく手のひらを上にして、その上にカメラを乗っけて、
はい、
親指と人差し指でズームリングを持って、手のひらでカメラを支えるっていう下から持てばいいんですけど、
はい、
ありがちなのは右手でしっかり持って、
はい、
左手でレンズつまむようにぐるぐるぐるって回しちゃうことがあって、
はい、
そうすると、右手をの脇は締めやすいけど左手は締めにくいってなっちゃうんですけど、右手をギュって持ちすぎるとシャッターを押すときに力がたくさん入るのでちょっとブレやすいのもあって、はいはい、おすすめは左手の脇を締めて、その左手の上にカメラを乗っけてカメラを支えるようにして、右手はやや軽めの方がいいと思います。両脇を締めるのは大変なので、はい、左の脇を締めてカメラをしっかり固定して右手で押さえるっていう方がいいんじゃないかと思います。ただそれは慣れがあるので、何枚も枚数を取ってしっかり支えられてるかなとかっていうのを、自分の中で考えながら撮るっていうのをやらないとうまくならないので、それはそれで頑張りましょう。
はい、頑張ります。
でですね、
はい、
もう一つ言ったシャッタースピードを遅くしないように、はい、調整するとブレにくくなります。で、シャッタースピード優先とか絞り優先っていうのが、カメラでできるんですね。キヤノンのカメラでいうと、はい、AV とか TV とかいったやつを使って調整ができるんですが、
はい、
他の会社だと S とか、A とか書いてあるかな、なんですが、はい、あえて私がお勧めするのはとりあえず全自動とかで問題ないと思うので全自動の方で使うのが良くて、はい、全自動は気に入らないっていうタイプの方であれば、はい、P っていうのを使ってしまって構わないです。で、P って何っていう話があるんですが、P の話をするには実は AV と TV の話、はい、S のモードとか A のモードの話をしないといけないのでちょっと先に伸ばしますが、
はい、
シャッタースピードと絞りの関係をカメラ君がよしなにしてくれるっていうのが P のモードなんですよ。はい、なので、とりあえずお家の中でペットや子供とになったら P で、はい、やるか、あとは A とか AV とか、はい、絞り優先っていうやつにして絞りの値をなるべく小さい数字にするっていうのをやります。で、絞りの値を調整するにはさっきのやつを A、モードダイヤルを A にした後、キヤノンだと人差し指でカリカリカリって回すやつ、ニコンだと親指でぐるぐるって回すダイヤルを回して設定値で F って書いてあるところとか絞りの値を小さい数にしていきます。で、絞りっていうのは数が小さいほど光がたくさん入るんで小さい数にするんですけど、途中で止まっちゃうんですね。ゼロにはならないんですよ。それの一番小さい数字がさっき言ったレンズに書いてあった 3.5 とか 5.6 なんで、うん、そこで止まっててもおかしくない。でズームするとあれさっき 5.6 で止まったのが4とかにできるようになったとかって思うのはそのせいなので、そこを、なるべく小さい数にするとたくさん光が入ってくるんでシャッタースピードが結局速くなります。で、それでもブレちゃうときには 思い切って感度をの設定を上げてみるのもいいかもしれません。なので感度を調整するには ISO って書いてあったり感度って書いてあるボタンを押すか、メニューの中で ISO を調整、また感度を調整するっていうものを選んで、自動ってなってる A とか O とか自動ってなってるやつを数字を設定していくと感度が変えられます。でどのくらいの感度まで、上げるのがいいのかはカメラによって違うんですけど、自分の判断で、感度を上げていくと絵がザラザラになるので、ザラザラにならない程度に上げるっていうのを皆さんで判断していただきたいんですけど、一眼レフだったら800とか1000ぐらいまでだったら大体使い物になると思うんですが、それがね上がっていくと少ない光でも明るく撮れるっていう風になっています。昔のフィルムだと、朝とか ISO とか書いてあって100とか400とか800とかが打っていて、はい、フィルムを入れ替えて感度を切り替えてましたけど、デジタル一眼レフは、本体で一通り切り替えができるので、それを大きい数字にするとより少ない光でも明るく撮れるので、それをいじってみるのがいいんじゃないかと思います。で、やっぱりシャッタースピードがどうしても遅くなっちゃうっていう時にはフラッシュを使うのも手なんですが、やっぱりペットとか子供はフラッシュ使わないで撮りたいですよね。
そうですね、
目にも良くなさそうだし、雰囲気もなんかフラッシュフラッシュした、
はい、はい、フラッシュだとなんか色が飛んでしまう気が
てて、特に近いところだと真っ白になっちゃったりするので、はいはい、そこで一眼レフっていうのはレンズ交換ができるので、さっき言った、はい、F 値とか絞りって呼ばれてるやつが小さいレンズを買ってくると室内でも明るめにとかブレずに撮れるっていうのができるようになるんですね。そうなんですよ。なんとなくこう明るさの仕組みが少し分かってきたんじゃないかと思うんですけど、絞りを開けてあげる、はい、その時には A っていうモードにして数字を小さい数字にする。で分かんない方は P とかでも問題ありません。でオートでも、なるべく手ぶれをしないようにって調整をしてくれると思うのでカメラが、それでもいいんですが、はい、あんまり暗いと自動的にフラッシュを焚いてしまうので、それを防ぐには、はい、全自動ではなくて自分で設定するところに変えなきゃいけないんで、分かんなかったら P で調整はしないで、少し、分かるぞっていう人は A にして数字を小さくすれば、絞りが開くのでたくさんの光が取り込めます。でシャッターは明るさによって、調整が勝手にカメラの方でされるので、気にしないっていう言い方変ですけど、どのくらいのスピードで撮れたかは、カメラ任せになります。一眼レフだとね、シャッターの音が大きいので、だんだん時間がなくなってくるとシャッターの音が変わってくると思います。パシャって撮れたのが、はい、パッシャンとかっていう風にちょっと長くなるので、はい、それがだんだんこうシャッタースピードが遅くなっているっていうのが耳でもわかると思います。
はい、
こんな感じで多分室内でも昼間だったらそこそこ明るいので、そのくらいの工夫で、はい、ブレは随分減るんじゃないかと思いますし、夜電灯で撮るときには思い切って感度を上げてあげる、はい、オートっていうのでも感度はそこそこ上がるんですけれども、はい、感度を上げてシャッタースピードを稼ぐって言い方をしますけど、シャッタースピードを速くしても大丈夫なように設定してあげるといいんじゃないかと思います。やってみてください。
はい、実践してみます。
あとですね、ピンボケ、
はい、
これね、カメラ任せで、ピント合わせするじゃないですか。はい、実は一眼レフはピント合わせはコンパクト時間よりも得意なはずなので、
はい、
ピンボケの写真はなかなかできないというかですね、ちゃんと合ってる写真が撮れるはずなんですが、やっぱりこれもカメラがどういう風な動きをするかを知るとよりピンボケの写真を作らずに済むので、はい、それを知っておくといいんじゃないかと思います。はい、どうやってピント合わせるか知ってます？カメラ君が。
いやー、ピピって言って
言いますよね。
合わせてくれます。
一眼レフだと、はい、ファインダーを覗いた時に四角い、はい、マークやら点が多分下平さんのカメラだと9個とかついてるんじゃないかと思うんですね。ひし形に並んで、はい、並び方は、はい、とか範囲はカメラによって違うんですけど、だいたいそこの9個とか10個とか、多いのだと40個とか50個とかあるやつもあるんですけど、そこにピントが合ってるかどうかを確かめる、センサーっていうのがカメラの中に入っています。で、はい、その、下平さんのやつだったら9個のやつの、どこを使うかっていうのが指定できたりで、はい、オートにすると全部を使うんですね。で一番近い距 距離のところに合わせ込むっていう動作をするんですよ。っていうことはどういうことかっていうと、例えばワンちゃんが近づいてきました。シャッターボタンをちょん半押しにするとピピってなるんですけど、そのピピってなった時には、ワンちゃんの中の一番こっちに手前に近いところにピントが合ってるはずで、さっき言った9個の中に入っていれば合わせてくれる。で、設定によってはそれをどっかに固定するっていう設定になっていると、そこでピントが合うようになっているので、暗いとこだとキャノンだと赤くピコって光るんですけど、ここでピント合わせたよっていうのが分かるように、でそこであってシャッターをもう一回、奥まで押すと、パシャンって撮れるんですね。で、ピピって言ってるってことは合わせたところで止まってるはずなんですよ。そのピント合わせが終わっちゃってる。そうするとさっきのピンボケのあじゃないブレルの話じゃないけど、その後に距離が変わるとボケちゃうんですね。分かります？一回ピント合わせた後、はい、カメラと被写体の距離が変わればボケちゃいますよね、はい、なので、自分でどこでピント合わせるかの設定をちゃんと考えて、なるべく多くの点で合わせるってした方が成功率が高まるんじゃないかと思います。なのでそこの設定をすることになるんですが、キャノンだと AF フレームっていうんですけど、その一個一個のやつがオートフォーカスを合わせる場所なんで、それを、全部を使うっていう風に設定をするのがいいんじゃないかと思います。エリアを選択するとか、全部使うか1個だけ使うかを選ぶのはカメラによって違うので、AF フレームを選ぶとか、距離を測定するで即距って言うんですけど、即距エリアとかそういうので、マニュアルで探していただくとあるんじゃないかと思うので、それで全部を使う、はい、で実はオートのモード、緑色の四角にすると、はい、さっき言った全部を使うってなってるんですよ。なので、はい、フラッシュさえ、気にしなければオートのモードが失敗がやっぱり少なくなるようになってるので、
はい、
うまくそれに合わせ込むとピントの失敗が少なくなるのと、もう一つ動きが多い被写体の場合には、さっきピピって言ったらピント固定するっていう話をしたじゃないですか、じゃなくて合わせ続けるっていうモードがあるんですね。それを使うとシャッターに指をちょんって乗っけてるときに、ちょんって乗っけるとピピっていう代わりに、ちょんって乗っけてるときにはピント合わせ続けるんですね。だからワンちゃんが遠くに行けば、レンズがググって動いて遠くになって、近くに来れば追っかけてっていうのができるので、動きが激しいものをシャッターチャンスを待って写すときには、今言った、合わせ続けるモードっていうのにするとピントが失敗することが少なくなるんじゃないかと。で、これもねメーカーによって違うんですけど、
はい、
オートフォーカスをシングルとかワンショットっていうのが押すとピピって音が鳴って、一箇所にピントがあってピントがそこで固定になるっていうタイプで、
はい、
合わせ続けるのはコンティニュアンスとか連続してとか、キャノンでは、AI サーボ AF とかっていう名前になってます。
はいはい、
でこの、追いかけ続けるモードにしてあげると、ピピってならないんですけど、ずっと追っかけ続けるので、はい、ピンボケの心配が少なくなるんじゃないかと。っていうことで、はい、ちょっと復習をすると、ブレを防ぐにはシャッタースピードを早めにしましょう。シャッタースピードを早めにするには、はい、なるべく多くの光をレンズから取り込んで高感度にするとシャッタースピードが速くできます。で、はい、光をたくさん取り込むには絞りの値を小さめに設定します。絞りの値を設定するには A っていうモードにするとできるんですが、ある程度で頭打ちになっちゃうので、それよりも明るくしたいときにはレンズを変えなきゃいけません。あとはそこが絞りの値がわからない方は、A っていうモードにして、絞りを絞った状態で使うよりは P っていうモードにして、それもお任せしちゃうのがいいんじゃないかと思うので、P で使うのがいいんじゃないかと思います。あとは、ザラザラが気にならない範囲で感度を手で上げてあげるのも効果的ですっていう話。あとはブレないように左手をしっかり脇を締めてカメラを支えましょう。はい、あと、ピンボケについてはなるべくたくさんの場所でピントが合わせられるような設定をしてみましょう。あとは、ピントを続けて合わせる、継続的に合わせるっていうモードを使ってみましょう。キャノンだと AI サーボ AF っていう名前です。
はい、
で、 多分後ろのというかメニューを開いて設定ができるものが多いんじゃないかと思うんで、はい、その中から用語を見つけるのがいいんじゃないかと思います、はい、一応ね、感度 ISO 感度は直接のボタンが上から見た時にあると思うし、今下田さんが使ってるやつだと、はい、で、はい、どこでピント合わせるかは実は、親指右手の親指のところに、はい、四角の中に、点が縦横に並んで 1,2,3,4,5 個並んでるやボタンを押したりすると設定ができるようになっていると思うんですが、多分メニューからもできるので、はい、その中から、ワイドエリアとか即興エリアをなるべく広いやつにするっていう操作 と、はい、AI サーボ AF にして撮ってみるとピントの外れが少なくなるというか合わせ続けるので、ピントが合った写真が撮れるんじゃないかと思いますと、っていうのが今日の感じですね。なので、はい、カメラ君は、自動的に明るさを合わせようとしますけど、自分がどんなものが撮りたいかをうまく伝えてあげることで、シャッタースピードを早めにっていうのができるという話と、ピントも一生懸命合わせようとするんだけど、一箇所をにしっかり合わせるのと、なるべく広い範囲で追っかけてくれるっていうのを使ってみるといいんじゃないかというのが今日のポイントですかね。はい。
はい、
ということで、やってみてみてください。はい。
はい、
ということで、今日はこんな感じにしたいと思います。
ありがとうございました。
はい、そのフォローナイスショ
ー。エンディングです。下平さんが持ってるレンズって、
はい、
IS とかって書いてあったりしますか？
あ、はい、書いてあります。
キャノンのレンズは IS って書いてあると、
はい、
イメージスタビライザーっていう言い方をするんですけど、手ブレ補正機能がついてるんですね、
はい、
で他の会社だとアンチシェイクとかいくつか呼び名があって、まあ、手ブレ補正っていう機能がついてるかどうかなんですけど、
はい、
手ブレ補正がついていても、
はい、
ブレちゃうことが結構あったりするんですよ、
はい、
で手ブレ補正ってどういうことをしてるかっていうと、はい、カメラがどっち側を向いてるかを感知するセンサーがカメラの中に入ってまして、
はい、
レンズに入ってるのもあるのかな、でカメラが撮るときにどっちか向いちゃったらそれと反対方向に撮るものを向けるっていうのをやるので、
はい、
カメラが動いても映すものが揺れないようにするっていうのが手ブレ補正なんですね、
はい、
なので写真をパシャって撮るときにシャッターが開いているときには、
はい、
撮ってるものが揺れないようにしてくれるので、
はい、
手ブレは防げるはずなんですが、
はい、
問題はですね、例えば犬でも猫でも子供でもいいんですけど、はいはい、そこが動いてるのは分からないわけですよ、カメラに。
なるほど、はい、
だから手ブレ補正がついてるのでちょっと気をつけると、
はい、
そこそこのシャッタースピードだったら例えば部屋の中の何止まってるもの、
はい、
は止まって映るんですけど、
はい、
その中で子供が振り向いてたりとか、
はい、
ワンちゃんが、ブルブルって顔を動かしてたりとか、
はい、
右から左歩いたりとかってすると、はい、背景は止まっていても被写体動いてるものはやっぱりブレちゃうんですね、
はい、
それはカメラの手ブレ補正機能では止まらないんですよ、
はい、
なのでさっき言ったシャッタースピードを早めにしないと止められないっていうのが起きます、
はい、
さっき言った逆に脇を締める方は少し緩くても、手ブレ補正君が何とかしてくれることが多いんですけど、
はい、
そんなこともあるので手ブレ補正で止められるのはカメラがゆらゆらするのを抑えてくれるだけで、
はい、
シャッタースピードが遅くなれば長くなれば、被写体がブレちゃうってことがありますと、
はい、
いうのが注意ですね、
はい
はい、で物によっては IS っていうのがないレンズまたはカメラとレンズの組み合わせですけど、はい、IS っていうのがついてないときは、はい、手ブレ補正が効かないので、
はい、
私も持っているレンズでは手ブレ補正がついてないレンズもあるので、はい、そんなときには、もっともっとしっかり支えるとか手ブレをしないような細心の注意を払わないと少しでもシャッタースピードが遅れてくると背景までブレちゃうようになってしまうので、
はい、
そんな時には気をつけてください。
はい、わかりました、
はい、次回何話そうかというのを決めてなくてですね、
はい、
今ちょっと話したこう家の中でどうこうっていう話の次に、
はい、
なんか思ったよりも明るすぎるとか暗すぎる白くなっちゃったり黒くなっちゃったりする時っていうのがあるんじゃないかと思うんですね、
はい、
それをなんとか防ごうということで、
はい、
露出補正とかっていうのをちょっと、説明してみたいと思っています、
はい、
なので明るめに撮ったり暗めに撮ったりっていうのができるかどうかっていうところを、ちょっと解説していこうかなと思っております、
はい、
はい、 ということで、告知の方に参ります。私たちのそんなフォトナイショーというのは、そんないプロジェクトという複数人でやっているグループで、配信している番組です。そんないプロジェクトではですね、6番組の配信をしているんですけれども、その6番組を一気に配信をするサーバーを立ち上げました。でウェブサイトの名前はそんない .com、 sonnai.com です。今までの配信はシーサーブログというのを使って配信をしていたんですが、だんだんこのそんない .com からの配信に切り替えようと思っていて、1月中をめどにシーサーブログの方の配信は止めてしまう予定になっているので、新しいそんない .com からの、ダウンロードできるような設定をしていただくことになると思います。まだまだ、何回か分はあるんですけれども、心の準備をしておいていただきたいと思っております。Apple Store からのダウンロードもですね、今手続きをしていて、もうすぐできるようになるかと思いますので、そちらからの、変更も随時お知らせをしていきたいと思っております。はい。でですね、そんなフォトナイショーでは皆様からのリクエストや質問などを受け付けています。先ほど紹介したそんない .com、 sonnai.com のウェブページの方からフォームで質問していただくのもできますし、メールでも質問の方を送っていただけます。メールアドレスは、sonnap@0438.jp になっています。こちらでもですね、質問を受け付けていますが、番組内で紹介することがあるので、ぜひですね、紹介してもいい名前、ラジオネームというのをつけていただけると嬉しいです。
はい、
はい、ということで次回は、露出明るめとか暗めを調整してみようということで、はい、お話をしていければと思っております。
はい、お願いします、
はい。ということで中級編第2回はこのくらいで、終わりにしたいと思います。お送りいたしましたのは吉安と
下平でした。
それではまた来週、さよなら。
さよなら。